もう9月でございます。2016年度上半期があと一月で終わるということで、今年度も半分かと。まあ収録の段階ではね、まだねお盆なんですよね、連続収録やっております。もうこれはね9月1日配信ですよね。はい、西暦2016年8月なんですよ。そう、8月の16日火曜日、20時54分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、まあね、連続収録ずっとやってたじゃないですか。8月の11日の、高速道路を使わない下道だけで、実家に帰るっていうやつを9本だよ。プラス次の日8月12日に、甘酒を求めて小樽までドライブするっていうやつをね、出しました。8月31日昨日まで多分予約配信で全部出てたと思います。8月いっぱい全部毎日配信っていう感じになっちゃいましたね。便利だね、予約配信ね。9月1日配信予定のこの887回目のテクノロジートークステーションは、多分皆さんにとってはかなり久しぶりの、自宅というか普段のね BGM 付きの放送になるかなと思います。今回のこのお盆休みを振り返ってみたいなっていうふうに思います。というかこの夏をね振り返ってみたいと思います。このタイミングじゃないと多分ねもう夏を振り返る機会がないと思うんで、今回やっちゃいます。はい、はい、ということなんですけれども、この夏はね人とあんま会えなかったね。戻ってきた日、なんだっけ、高速道路なしで実家帰りやってたじゃないですか。あれ9本出したんですけど、あれ本当は10本目まで行こうと思ったんですけど、10本目がもうねやる気力がなかったんですよね。でやる気力なくてめんどくせえなと思って、もう録音ボタンを押さなくなったんですよね、っていうだけの話なんですけど。いやだってさ、運転中ずっと一人で喋り続ける、一人じゃなくても喋り続けるって、まあエネルギー使うよ。ただでさえずっと運転してんのにさ、っていうことでございますよ。で、あの後なんだよね。収録終わって家着いた後で、まあ、塾で、あれこれって話したような気すんな。小樽に甘酒買いに行く回で。まあでも、はい。塾でアルバイトをしてた頃の、その奴らと、ちょっと、奴らっていうか、その人とね、会って、夜中、ちょっと居酒屋で、食事、焼き鳥屋さんでお食事をするっていうのがあったっていうぐらいで、あとは、誰とも会わなかったね。会わなかったっていうか、会えなかった。その他何人かにも、声かけたんですよ。はい、声かけて。で、いや、塾の方は声がかかったんですよね、逆に。だから行ったんだけど、逆にこっちから声かけたのは全部、仕事？まあ、忙しいんだろう。いや、本当にね、でも、今年のお盆休みは一週間後とか、あと今年は残念ながらお盆休みはほとんど取れなかったとか、土日も勤務なんですとかっていう人たちで、なんかね、それをおかしいとは思えない。僕もなんか似たような忙しさを持っている仕事なので、っていうことでなかなか人には会えませんでしたが、逆にまあね、家族とあんま一緒にいる機会がね、去年の夏とか全然なかったんで、まあほとんど家族で過ごしていましたけどね。特にお盆休みの8月13、14、この土日は父親の実家のね、北海道真ん中の方に帰省というか、一緒にみんなで珍しくね、一緒に行ってっていうのをやって、とうとう祖父母両方とも入院だったり施設だったりに行っちゃって、とうとうまあ、 祖父母の家には、まあ、長男がね、その僕の祖父母の長男だから僕にとってはおじさん夫婦だけっていう状態になっちゃってですね、まあなかなかもう、なんかみんな大変だなっていうような感じになっていましたけれどもね。以前ね言ったっけ、僕のその父方のね、その北海道真ん中の方に住んでいる祖母がとうとう僕を認識しなくなったっていう、高校のね 2,3 年生ぐらいだったかな、多分ケクステでもね言ってるんですけれども、とうとう私の祖母が認識しなくなりましたって。当初ね、最初はショックじゃなかったんだけど、そう、ただね、1年前まだ祖母が僕のことを認識してた頃、まだ孫だからっていう意味も込めてなのか、こう僕に対して甘やかしのあるようなね喋り方をしてくれてたんですよね。なんかご飯食べなさいとかってこうね優しく声かけてくれる感じ、それが、その僕を認識しなくなった最初の年、まずあんたどっから来たの、あんた名前はから始まるんですけど、そのあんたどっから来たのっていうのが、あんたどっから来たのっていう質問の後にまたその質問するんですよ。あんたどっから来たの、ああ札幌、で名前は、ああ菊野って言うんだ、で、あんたどっから来たの、ああ札幌、で、あんた名前なんて言うのみたいな、それのずっと繰り返しになっちゃってて、うわーと思って。ただその頃はその自己紹介関係の質問以外に関してはご飯食べなさいとかまた来んだよとか、なんかね覚えてんだか覚えてないんだかよくわかんないようなね感じになってたんですけど、その半年後だか1年後ぐらいに1回施設に入って、っていうことで今回その施設に行ってきたんですけど、もうね喋れなくなっちゃってるよねっていう感じで、いわゆる認知症みたいなね、なんか僕のね大学生の頃とか抱えてた塾の生徒でも、おばあちゃん家にいるんだけど全く会話ができないんだとかっていう話とかもあったりとか、私のこと全然分かってくんないんだよねとかっていう中3の女の子だったかな、いたんだけど、まあね別に特殊な話ではないんだけどさ、なんかだんだん寂しくねなってくるっていうのはあるのかなっていう気はちょっとしたっていう話ですかね。まあね結構ねそういうお見舞い的なねことって僕するっていうよりはされる側の立場だったから、あのねお見舞いに来てもらうっていうのはねすごい嬉しいんですよ。で、実際来てほしいし、あのね、入院したての頃、したてっていうかね、入院し慣れてない頃は、なんていうのかな、せっかくできたプライベートの時間だから好き勝手やりてえなって思ってたんだけど、入院し慣れてくるとね、飽きるんだよね。特に長期間の入院の場合、特にそう。で、人に来てもらってさ、なんか物持ってきてもらったりちょっと話し相手になってもらったりっていうするだけで結構ね精神がね安定するというか安心するんだよね。だからねこうもしお時間あれば来ていただけませんかみたいな感じに、この前この北海道の右下の方でね11月下旬に入院した時は、まあ職場の方とね、家族にはね、来てもらったけど、当初ね、家族には黙ってようと思ったんですよね。ぶっちゃけ入院し慣れてるっていうのと、ほぼね、職場の隣だし、家の隣みたいなところの病院だったから、もう入院する気で行ったら本当に入院したみたいな状態だったんで、もう入院セットはすぐあるし、外出届出せばすぐに欲しいものすぐ持っていけるみたいな状態だったから、特に何も必要がないはずだったんだけど、まあ一応、職場の人からも、あんた家に電話しなさいみたいな、職務上の上司に言われて、もうこれはもう職務上の上司に言われたことだから、もう命令だと判断をして電話したっていうのを覚えてますね。はい。まあまあまあ、お見舞いね、され慣れてるんですけど、だから、手術後とか、マジで体調悪い時のお見舞いに関しては、申し訳ないけど、帰ってって思いたくなる時があるんですよ。っていうのは、手術後、話したいこととか、 あるけど何も話せないとか、あとね、眠いとかね、手術後、まあ大体手術後だから家族とかねみんな一緒なんですよね。で、はいお疲れ様とかさ、なんか欲しいものないとか、なんか買ってきてあげるよとかって言われるんですよね。まずね何にもいらないっていう、それあのね、それどころじゃないって言いたいんだけど、それどころじゃないという言葉がもう出てこないんですよね。いいからみたいな。もうあの特に自然気胸、肺に穴が開いてた時の手術は、あのまず肺両方に管が入ってたので、あのまず呼吸が苦しいっていう、うん、でだからちょっとでも言葉に何かを出そうってなった時の呼吸の量って若干普段の呼吸より全然多いんですよね。それが苦しいんですよ。だから気胸の時の入院で一番苦しかったのは喋れないってこと。だから人と長く会話ができないんですよ。そもそも長い息継ぎができないので、こう呼吸がね細かいプラス、なんていうのかな、しばらく呼吸の時間を置かないときついから、コミュニケーション取るのが逆に申し訳なくなるから、ごめん帰っていいよっていう風にマジで言いたくなる時があって、まあ祖父母はね、でも特に祖父はね普通の入院だったから普通にね元気いいとかっていう風に会話はしたけどさ、祖母に関してはちょっとねっていう、そのもう認識してくれないから、パッと顔見てもまず誰こいつみたいなね顔をされて、やっぱりもうがっかりはしないんだけどさ、そういうもんだっていう風に思ってるから、うん、とかね、うん、まあでもさ、こうやって北海道の右下の方に一人暮らしするようになって、ようやく家族と会わなくなってきたからこそ、なんかねこういう時間がね、まあ貴重だなっていう風に思えるようには少しずつなってはきたかなっていう風に思いますね。うん、家族との食事とかね、うん、なんかそれこそさ中高生の時なんていうのはもういい加減家出てとかさ、もう家族で買い物に行くとか家族で出かけるっていうこと自体がなんかこう恥ずかしく思えてた時代って僕あって、これ全員にはないのかな、僕大体どの男の子にもあんじゃねえのかなって思うんだけど、素直に育った子以外はね、僕は素直な子ではないので、なんていうのかな、親と一緒にいると恥ずかしい、なんか外で親と一緒にいるのを誰かに見られることが恥ずかしいっていう風に思う、強く思ってた時代のことをまだちょっと引きずってて、大学生ぐらいまでは引きずってたね。ようやく一人暮らしをするようになってから、まあなんていうのかな、そうじゃないっていう感覚になってはきたんだけどね、うん、だからその感覚を確認できたっていうのが今回良かったなっていうふうに思います、この夏、うん、であとねやりたかったこといろいろあったんだけど、その小樽の甘酒系の件もそうね、前回の放送のね3種類のうち2種類飲んだんですよ。酒粕以外だから米で作ったやつと、あとピアパですね、冷えで作った甘酒2種類、これ2つノンアルコールですけど酒粕入ってないんで飲みましたけどね、慣れたらノンアルコールの甘酒は美味しいなっていう風に思いますね。で酒粕なんですけど、なんとびっくり実家に忘れるっていう、しかも飲んでないやつをっていうことで、酒粕の方の甘酒はまだ飲んでませんが、どうやらいわゆるその飲む点滴っていう異名を持つ甘酒ですけど、いわゆる飲む点滴っていうことでおなじみなのは米の方で作った甘酒らしいですね。でちょっとですね習慣的に飲んでみようと思って、なんかね糖分とかのを一気にちゃんと摂取ができるとか、いろいろ栄養面でもいいっていう話を、聞いたので、っていうことなんですよね。ちょっとごめんなさい、なんか一個一個パーツパーツ関係ない話にそれてったせいでこの15分でまとまりませんでした。もう次回明日配信の分もちょっとこの夏を振り返ってみるっていう話をしようかなというふうに、思いますね。はい、以上です。お相手はケクノ太郎でした。じゃあ次回に続きます。気をつけ。お疲れ様でした。